시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組ではスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市役所若者のまちづくり課内山さんと、古民家学生拠点の久松さんにお越しいただき、学生のまち推進事業についてお話しいただきます。それではよろしくお願いいたします。
こんにちは、若者のまちづくり課の内山です。よろしくお願いします。
お願いいたします。まずは学生のまち推進事業について、どのような事業なのか内山さんから簡単にお聞かせいただけますか。
はい、市内には関西学院大学、港川短期大学、神戸福祉医療専門学校三田校などがあり、
はい、
約7000人もの学生さんが通学しています。そんな学生の皆さんも地域社会にとって大切な存在ですので、
はい、
地域社会で活発に活動していただけるよう支援しています、うん、学生の皆さんに三田での充実した生活を過ごしていただくとともに、
はい、
にぎわいと活力ある学生の街三田を学生さんとともに作りたいとの思いで取り組んでいます。
そうなんですね。まず三田市には7000人もの学生さんがいらっしゃるんですね。これまでどのような取り組みをその学生さんたちと行ってこられたんでしょうか。
はい、サンダが若い世代に魅力がある、若い世代が活躍できる街となることで、若い世代を引きつけることが重要だと考えています、
はい、
若者のチャレンジ応援都市として、うん、若い世代を引きつけるとともに、サンダへの愛着、人脈、成功体験を高校生、大学生が持つような経験を三田の街中地域で積んでもらいたいと思っています、うん、そのために活動している学生の支援や活動したいと考えている学生を発掘し、
はい、
活動に結びつけるお手伝いをしたり、
うん、
活動する学生同士や学生と地域企業をネットワーク化し、つながりの中から新たな触発を生むお手伝いをしています。
そうなんですね。具体的にはどのようなことをされていますか。
まず一つ目は、
はい、
学生による学生の活動支援拠点である古民家学生拠点の支援です。三田駅前にある築100年の古民家を大学生がリノベーションし、学生の街中活動拠点として再生しました。
そうなんですね。
自宅とキャンパスの往復だけだった学生さんに三田駅前の街中に立ち寄ってもらい、三田を知り、三田をより好きになってもらうことを期待しています。
はい、
活動内容は後ほど久松さんからお話しいただきます。
はい、キャンパスに通うだけでなく、三田の街中に拠点を持って活動するということですね。そんな学生さんが増えると街がにぎわいますし、学生さん自身も三田のことが好きになってくれそうですね。
はい、そのような学生さんが将来三田市に住み続けたり、
はい、
市外で就職されても三田に関心を持ち続けて関わったりする関係になってもらいたいと考えています。
そうですね、期待したいところですね。では他には何をされていますか。
はい、大学の授業に積極的に参画したり、この後にお話しいただく学生の久松さんのような、
はい、
街中で活動したい学生さんの相談に乗り、市内の団体や企業とつないだりしています。昨年度に三田市在住在学の大学生を対象に、
はい、
地域活躍人材育成プログラム三田スモカモスプロジェクトというワークショップを立ち上げました。
何度か耳にしたことのある言葉なんですけれども、スモカモスというのはどういった意味があるんでしょうか。
はい、スモカモスとはより良い未来に向けて地域や自分を醸成するカモスと、
はい、
そんな生き生きと活躍できる街に住もうよを合わせたプロジェクト名です。
そうなんですね。
はい、市内の大学生が 地域企業の力を借りながら、うん、サンダの町秘湯フィールドにできることを発見し、
はい、
自身の在り方生き方を深めることで、うん、サンダ市に住み続けるまたは関わり続けるという選択肢を持つことを目指しています。うん、今年は28人の参加者23社の地域団体や企業に参加いただいております。
はい、
2月に成果発表会を開催する予定です。ホームページなどで周知する予定ですので、ご都合の良い方はぜひお申し込みいただきご参加ください。
はい、成果発表会が2月にあるということですね。皆さんぜひチェックなさってください。内山さん、学生の街推進事業では学生さんが活動を始めるきっかけ作りやチャレンジできる土壌作りをされているということですね。
はい、
それでは続いて、大学生はもちろん小学生から社会人までさまざまな人を巻き込んだ企画を三田市内で次々と立ち上げている関西学院大学1回生の久松さんにもお話をお伺いしていきたいと思います。ここからは古民家学生拠点で活躍されている久松さんです。久松さん、よろしくお願いします。
はい、関西学院大学1回生の久松拓也、久拓です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久拓さんとお呼びしてよろしいですか？
はい、
よろしくお願いします。さあ、久拓さん、三田市内でさまざまな活動をされているそうですが、どんな活動をされているかまず教えてください。
はい、古民家学生拠点という学生団体に参加しています。
はい、
その名の通り築100年10年空き家の古民家を学生自らの手で再生し、学生の活動拠点を作っています。
そうなんですね。
古民家学生拠点は多くの学生が集まり、出会い活動が生まれる場所です。また大きく分けてコーディネーターとプランナーという2つの学生の役割があり、
はい、
自分に合った活動ができるのが特徴です。さらに三田市役所と地域活性化に向けて連携しており、三田市がより良い街になるように貢献しています。
はい、学生さん、そして三田市、地域を巻き込んでいろんな活動をされているようですね。古民家学生拠点に足を運ぶとできること教えてください。
はい、古民家で開催されているイベントを通して、年齢、学校、学年が異なる人と出会い、新たな仲間ができます。今度はその仲間たちと一緒にイベント作成や企画を考案し、自分たちの居場所を作り続けられます。
そうなんですね。学生の居場所を作り続けるというのにとても魅力を感じました。イベント作成や企画を考案とありましたが、具体的にはどんな取り組みをなさってますか？
はい、企画の名前から内容、対象者の決定や工夫した広報のやり方などを企画者が一から考えて作成しています。
自分たちで全てをこなしているということなんでしょうか？
はい、その通りです。企画者同士で充実したイベントを作るために緻密なミーティングを重ね、参加者全員が楽しめるように取り組んでいます。
素晴らしいことですね。例えばどんなイベントがあるんでしょうか？
はい、今進行中のイベントとして、古民家カフェ、読書会、古民家ロードショー、資格勉強会などといったイベントが開催されています。
そうなんですね。楽しみながらお互いにこう高め合うこともできそうですよね。
はい、
では次に、久拓さんが古民家学生拠点のメンバーになったきっかけ教えてください。
はい、先輩からのお誘いでした。うん、初めはイベントだけ来る参加者で、メンバーになる予定はありませんでした。
うん、そうなんですね。うん、
しかし古民家の一人一人の温かさや人柄の良さに惹かれ、次第に自分もこの人たちみたいになりたいと考えるようになりました。
はい、
今では古民家学生拠点に所属し、55人の仲間とともに多くの学生の居場所を作っています。また古民家カフェという企画中のリーダーとしても活動しており、古民家学生拠点の一員となりました。
人との出会いがつながっていっているということですよね。素敵なきっかけですね。
はい、ありがとうございます。
それでは久松さん、最後に一言お願いしてよろしいですか？
はい、本日のお話を聞いて少しでも古民家学生拠点に興味を持った方はぜひ足を運んでみてください。 年齢、学校、学年問わずお待ちしております。またインスタグラム、ツイッター、ブログも更新中なのでご覧ください。
はい、久田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市役所若者のまちづくり課平井さんと関西学院大学1回生の久田さん、久松さんにお越しいただき、学生のまち推進事業についてご紹介いただきました。次回の放送は10月17日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。